さて市役所からこんにちは。今日最初のコーナーは月一貫太郎の高山情報局ということで、スタジオに貫太郎さんをお迎えしまして、地域のイベント情報を紹介していきます。
こんにちは、
貫太郎さん、どうぞお願いします。
よろしくお願いします。
なんか急に喋るからびっくりしちゃった、まあ、さあ、そして今日はですね、もうお一方スタジオにゲストをお迎えしています。
ええ男やろ。
はい、高山市南商工会青年部久久野支部の副支部長でいらっしゃいます大宮さんです。
はい、よろしくお願いします。
宮ちゃん頼むよ。
はい、よろしくお願いします。
なんかすごく緊張してるんですって、
ね、でもすごくね、爽やかな高青年という感じがして ね、はい、もう私と全然違う感じのねいい男じゃないですか、ね、
ありがとうございます。
秋の爽やかな青空のようにね、
いいですね、秋の爽やかな、はい、大宮ちゃん血液ドロドロの私二人で頑張りましょうまあそんなことでね、はい、今日は大宮ちゃんに来ていただいたのは、はい、あの久久野のね、はい、ドーンヒューババババババーン、あれがね夏中止になっちゃったじゃん、
はい、
ね、やめないでまたやるんだって
はい、そうです。
いつ、
あさっての10月19日、うん、土曜日に久久野大花火ということで上げさせていただきます。
はい、陽子ちゃん、はい、秋の花火ってどう？
見たことない。
私ね昔ねちょっとお仕事の関係、長野でね秋の花火を見させてもらった時に、うん、このススキの中でね、
ほうほうほうほう、
なんかすごくねちょっと寒いんだけど、うん、なんかすごく空が綺麗なの、
うん、
なんかねそんな中でね花火って見事だったからね、
はい、
ちょっとこれね夏は中止というよりもこの秋まで延期をして、もうやっぱり青年団やろうと思って、
はい、そうですね、
もう実現させようと思って、はい、その熱意で上げちゃうわけね、
はい、青年部はもちろんなんですけども、うん、花火の実行委員会や、地元の方々の協力のもと、うん、なんとか10月19日に上げれるということで実現しましたので、うん、皆さんにぜひ来てもらいたく思いまして頑張りました。
そうだよね、いいんじゃない。
ね、確かに秋の花火なかなかこう、ね、見れないので、うん、なんか秋までちょっとお楽しみを取っていたっていう風に考えるとね、
そうですね、そういう風に捉えてもらえるとありがたいです ね、
はい、花火なんですけれども、大体どれぐらいの数打ち上げるんですか。
数としては、うん、全部で1400発ぐらい上げさせていただきま す。あとその中で、久久野の花火の特徴として、はい、10号玉といういわゆる尺玉という
飛騨、はいはい、
地区で最大級の
でかいやつ、
はい、そうですを上げさせていただきます。
尺玉って確か直径が東京タワーぐらいあるんですよ
直径が東京タワーってないの？
東京タワーと同じぐらい
爆発した
爆発した、そうそうそう、
タワーこんなでかい玉を
打ち上がった後 ね、
尺玉って言うからね
30センチぐらいですよね、もともとはね。
そうですね、
そう
ごめんなさい。
いやいや、まあその表現がねそのぐらいでかい、
そうなんです、
広がるんだというね、
そう先走っちゃいます
先走っちゃって、はい、そういう花火でございますか、
はい、
そら見応えがありますな。
そうですね、久久野の特徴として、久久野が山に囲まれた場所で上げますので、うん、音とか衝撃が全部反響されて体で感じられる花火なんです。
何
なのでぜひ来てもらって体感していただきたいと思います。
ドーンという音が山に響いて自分の体にパンとくるわけだ。
そうです。
いやいや、ダイナミックやね
あと面白い話として、うん、その衝撃で上げる花火を上げる周囲に止めてやる車のセキュリティが反応してビービービービーになるということが
本当
よく、本当です、よくあります
じゃあドーンシュードーンドーンビービービービーってなるわけ
そうですね、
賑やかだね
面白い
それ本当面白いよね。いや、そのぐらいでも衝撃が身近に肌で感じられるっていう花火ってことだね。
はい、
いやすごいね。
そう、尺玉とかの花、大きい花火ってやっぱり大きな都市の都会の花火大会ではありますけども、こういう、まあ、久久野とかでそういうの見られるっていうことは、都会の花火だとやっぱり場所取りが大変だって、すごい遠くからしか見れないじゃないですか久久野の場合はもうすごく近くでその大きい花火見れるから迫力ありますよ ね、 すね、
はい、目の前であれだけ大きい花火上げれるところは
多分
なかなかないと思います
ので、
見
えたくない
そうですね。
いやだけど本当それはね、逆に本当にこの時期、まあ夏は本当にもう楽しみにしてたね人たちもたくさんいらっしゃるけれども、この時期にあげるっていうのはまたおつなもんでね、
はい、
ちょっとこれはこう見応えがあって楽しみな花火大会ですよね。
はい、空気も澄んでいて、うん、いつもよりまたさらに違った花火に感じられるんじゃないかと思います。
もうなんか秋のね、その虫たちの声とね、それからススキがサラサラこうね、でちょっと肌寒い、ちょっと厚着着てかんならかもしれんね。
そうですね、ちょっと天気とあと気温がちょっと心配なんですけども、うん、まあ、それに負けない花火だと思いますので。
天気ちょっとこうパラパラ来てもやんの？
あ、やります。絶対に、あのよほどの災害級の雨じゃなければあげますので、
あの本当
雨でもちょっとぜひ来ていただければと思います。
あのでも花火だけなの？なんかその辺なんか食べたりすることできるの？
はい、あのバザーなどやあのステージイベントもやっておりますので、はい、
そうなの？
はい、イベント自体はあの午後4時から、うん、あの久久の師匠の周りで開始いたします。うん、それで、歩行者天国もありまして、午後の6時40分から、久久の小学校の下から師匠周辺を歩行者天国で、あとステージイベントなどもありまして。
どんなのやるの？
久久 の船山太鼓という和太鼓の演奏とか、あとあのバルーンアートのオレンジベアのミキさん の、
はいはいはい、
バルーンショーとかもやりますので、お子様も楽しめるようになっておりますので、ぜひ 来ていただければと思います。
ねえ、アンミキちゃんもね、クグノの人だもんね。
そうですね、
うん、そうかそうか、その子供さんたちも ね、
そうですね、
喜ばれるね。で、うん、なんかそういったバザーもあるっていうことで、はい、食べるものも。
そうですね、あの我々青年部もあのバザーであの食べるものを出しておりますので。
何出すの？ミヤちゃん
は？うちたあのフランクフルトとか唐揚げとか
あ、
はい、あと生ビールとか、ちょっと寒いですけどあのお酒類も出しますので、は
い、日本酒がいいね。
日本酒も
好きでしょ？
日本酒もちょっとあったかいのを出す
予定なので、
お願いします。
お願いします。まああのね、お車で来られた方は、まあ、飲酒はダメですけれどもね、はい、まあちょっとこうね、車でない方とかね、
そうですね、
そういったお酒の召し上がる方はちょっと熱燗飲んでね、
そうですね、
花火を見るっていうのもいいですよね。
いいかもしれない、はい、そうですね、これもまた秋の花火の
楽
しみになりますよね。あの私以前夏の花火大会の時にお邪魔したことがあるんですけども、はい、やっぱり交通規制があったりとか、はい、駐車場を探すのがなかなか大変だった覚えがあるので、はい、そういったところも含めて、まあ、お酒を楽しむというところも含めて、はい、交通機関、公共の交通機関なんかをね、利用してお出かけいただけると、まあ、その駐車場探しの心配もないですし、存分にお酒もね、
はい、
楽しみながら花火見ていただけるんでね、うん、いいんじゃないかなと思います。
はい、いいですね、本当に。なんかこう本当にその空気感が夏と違うじゃん、
うん、
だから本当にこう綺麗にね、その夜空に花火がね上がって綺麗に花開く、そんなイメージがね、はい、湧いてきますけどね、
はい、我々もちょっと秋にあげるというのは初めてですので、うん、あのちょっと緊張もあるんですけど、あの楽しみな部分もありますので。
そうですね、はい、逆にね、もうこれが良くてね、食うのは秋の花火になっちゃったりなんかしてね、
それもでもいいかも
ね。え、本当他にはないからね、
そうですね、
まあ、夏はあちらこちらで花火が上がるから、ちょっと1ヶ月ぐらいずらしてね、まあ、2ヶ月ぐらい、
テストしてね、
テストしてね、
検討材料。
もうちょっと今年は本当台風にやられましたからね。
そうですよね、
まあ、チョケラマイカに始まり、
うんうん、
ね、それからね、その8月15日の花火大会も含めて、この前のね、台風19号も、はい、ね、この飛騨地方はね、まあ、市民地方にもこうちょっとやはりこの台風でね、災害があったところが掲載されてましたけど、まあ、本当に長野とか東北とかいろいろ見ると、うん、はい、まだまだ飛騨はね、まあ、本当台風がそれてくれてありがたかったって言いますかね、まあ、本家のところは本当にもう大変でございましょうけれどね、
もともと花火の歴史を考えると、うん、まあ、江戸時代に始まった花火大会は、うん、その当時こう起きていた飢饉で亡くなった方の、まあ、鎮魂の意味だったりとか、そういう災害を鎮めようという思いを込めてあげたものということなので、まあ、今回のね、あの久久の大花火も、まあ、台風19号でね、多くの方が被災されましたけども、そういった方々への、まあ、祈りを込めてというところもね、考えてあげていただけると。
そうですね、あの被災した方々にもあのの、
ね、
励ましになるような、
ね、
は
い、いいですよね、
盛大にあげたいと思います。
ね、はい、素晴らしいですね、
うん、はい、あの花火の打ち上げなんですが、お時間は、
午後8時から30分間あげます。
花火は8時から、
は 7時から30分
ですね、はい、で、先ほどご紹介いただいた通りその前にバザーがあったりとかステージイベントがありましてバザーが午後4時からでステージイベントが午後5時からで6時40分から歩行者天国になるということです。そして実はですねこの花火を特等席で見れるような企画が用意されている
そうですね。先着100名なんですけども、はい、特別観覧席としてクグノ師匠の交流館 の, テラスを観覧席として用意しておりますのでこちらから見る花火もまた大変綺麗に見えますのでぜひ来ていただければと思います。
なんかビップって感じでテラス席
なんかそういうとこにほら持ち込んで自分たちでねお酒とか食べるもの持ち込んで行っても大丈夫なの？
交流館の中も開放しておりまして中で飲食できますので、
うん、あ、はい、そうなの
でちょっと気温も心配なので中で休んでいただいても結構ですので
そうかそうかじゃあ小さいお子さんとか、まあね、年配の方なんかはちょっと花火が始まる前で、ねうん、室内で休んでいただいて花火の時間にこのテラス席でご覧いただくっていうのがいい
ですか、ね、そうですね、
はい、ビップや ね,
ね、うん、先着100名様ということなんですけども、はい、これ どこに受付に行ったらいいんですか？
受付は師匠、うん、交流館内に受付が設けてありますので、はい、そちらへいらしていただければ。
はい、はい、6時40分から先着で入場整理券テラス席の入場整理券が配布されるということなので、はい、テラス席でご覧になりたいという方は、6時40分までにちょっと早めに並んだ方がいいと思いますけどね。
それ早いもん勝ち先着順
先着順ですね。
ということは6時40分でも4時に
で間に合わないね
多分もう多分並んでるってこと
そうですね、
まあ、そのぐらいになるとありがたいよね、
はい、いいじゃないですか。じゃあ4時にバザー始まるので
そう
子供とお母さんはバザーとあとミキさんのバルーンアートで楽しんでお父さんが並ぶ
父ちゃんが並ぶやっぱ父ちゃんかそれはは
いお願いします。
まあそういうパターンだ ね, ね、
はい
はい、でもそれちょっと気分がいいよね、うん、それもいいですね。
はい、
はい、おみやちゃん、はい、頑張ってよ。
頑張ります
ねえ、そのね願いを込めて、まあ、19日お天気が良くなりますように。
はい、
はい、
ぜひねラジオの前の皆さんも仕切り直しで行われますクグの大花火秋の花火、うん、ご覧いただければと思います。さあではここでですねちょっとブレイクということで曲を聴いていただきたいと思います。地元出身のシンガーソングライター杉山修さんのナンバーです。いい日だったな。